河原版 USA 大使総領事インタビュースペシャル。この番組では中米国特命全権大使をはじめ全米各地域の総領事の皆さんにご登場していただきます。今週は在シアトル日本国総領事稲垣久夫さんにズームでお話を伺います。お相手は私、桜ラジオでウエストコーストライフという西海岸の情報番組をお届けしております福野理恵です。よろしくお願いいたします。では早速稲垣総領事にご登場いただきましょう。こんにちは。
こんにちは。はじめまして、シアトル総領事の稲垣です。よろしくお願いいたします。
はじめまして、福野理恵と申します。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、シアトルというとですね、あの真っ先に日本人にゆかりのある場所という印象があるんですけれども、実際にお住まいになってどう感じていらっしゃいます？
は
い、
シアトルと言いますと、まさにあのマリナーズのイチロー選手なんですけれども。
ですよね。
イチロー選手以外にも以前は佐々木和弘選手が、大魔神とも呼ばれている選手ですけれども、アジア史上2人目、日本人史上でも2人目の新人賞を受賞したり、あるいは岩隈久志選手が野茂英雄以来2人目となる、アジア人として2人目となるノーヒットノーランを達成したりとか、今は菊池雄星投手が好調ですね。
もう大活躍ですね、皆さん。
そうですね。岩隈選手は特別コーチとしてこちらにもいらっしゃっているということもお聞きしたりしていますね。
はい、どんどんこう日本からたくさんいい選手を引き抜いて来てくれるといいですよね。
そうですね。はい。で、シアトル近郊には航空機で有名なボーイング社の工場があります。で、日本とワシントン州との貿易、輸出入ともに航空機関連が中心で、はい、日本とボーイング社というのは60年以上にわたって緊密な関係構築していまして、
ボーイング社、
そうですね、日本の民間航空機市場のボーイング社のシェアはもう 80% になっていますので、日本人にとってボーイング社というのは非常に深い関係にあると思います。林業も盛んで、木材もワシントン州から多く輸出されていますし、
日本にですか？
そうですね。それからリンゴも日本に輸出されているということで、農業も盛んといったところがありますけれども、最近はですね、まさにシアトル近郊にはマイクロソフト、それからアマゾンですね、もう皆さん、よく日々の生活の上で、ネットで買い物するということで欠かせない存在になっているかと思うんですけども、そういった IT の関連企業というのは集積していまして、
シリコンバレーに勢いがありますよね。
そうですね、シリコンバレーについて、IT の街ということで成長していまして、シアトル近郊ではその人工知能 AI ですね、それから機械学習マシンラーニングだとか、あるいは 5G、 そして次の 6G だといった技術開発がその動向を注視されているということで、当地の日系企業もそういった情報収集の観点が事務所を構えているというところが多々あります。
私今住んでるのがシリコンバレーなんですけれども、シアトルも IT の街ということで、結構日本人の行き来もよく聞きますね。シアトルから引っ越してきたとか、こっちからシアトルに引っ越しましたとか、はい、
そうなんですね、カリフォルニアの方からこちらにやってきましたという人が結構いますね。はい、特にアマゾンもオフィスビルいっぱい構えてますし、人の採用というのは何千人規模でどんどんどんどん拡大していますので、やはりシリコンバレーだとか、人がいっぱい来ているという感じがします。
まさにこう今こう IT 化が進んでいる世の中にとって結構要の都市ですよね。
そうですね、あと日米間で、その、民間企業での協力促進のために、企業と協力しまして、ミートアップイベントも開催しています。 IT 関連の分野でなかなかそのどういう研究開発しているビジネスをやっているというのを知る機会を得るのが大変ですので、そういったところを民間企業の橋渡しをするといったところも活動していますね。
そうなんですね。 これからどんどん加速していくといいですよね。
そうですね。
ところでシアトルってもうだいぶワクチンの接種が進んでいるという印象なんですけれども、実際のところはどうでしょう。
はい、ワシントン州では昨年末からの医療関係者高齢者へのワクチン接種に始まって順次接種対象を広げてきているんですけれども、先月4月15日からは16歳以上のすべての州民がワクチンの接種対象となりまして、
はい、
この22日時点で16歳以上の全州人口の61% が1回目の接種を終えていまして、
あ、そんなに。
で、はい、でかつ 51% が完全に接種を終えていると報告されています。
もう半数がワクチン接種が終わってるんですね、
はい、終わってるんですね、すごいですね。で、まあ、モンタナ州、管轄下のモンタナ州でも順調にワクチン接種が進んでいまして、24日時点で州人口の 42% が接種完了ということなんだそうですけれども、うん、
ええ、
ワシントン市の全米平均に比べるとかなり進んでいますね。
そうですよね、まだまだ進んでないところもたくさんある中でかなりの確率の方がワクチン接種されているということで、実際街を歩いているとどんな感じなんですか。
シアトル市の人たちというのはかなり慎重なところがあるようで、まだまだマスクはしていますし、
ええ、
ソーシャルディスタンスも取って生活をしているといったところが見受けられますね。実際グロッサリーストアに行っても皆さんマスクをされていますし、あるいは入場制限でもって列に並んで中に入っているといった光景が見られますので、まだ現時点ではマスク、それからソーシャルディスタンスというのは続いています。インズレ州知事がかなりパンデミック対策に対して厳格に対応されてきていまして、7月から規制をなくすというところで、先日発表されていまして、順調にいけばそれを待たずして6月中になんとか規制を撤廃して経済再開につなげていきたいといったところの発表されていますね。
あと少しということですね。ではここからは稲垣総領事ご自身のことをお伺いしたいんですけれども、稲垣総領事が在シアトル日本総領事としてご着任されたのが昨年2020年の8月末ということで、もう本当にロックダウン中にご着任されたそうですね。
そうですね、8月21日に着任したんですけれども、そこから2週間自己隔離がございまして、でその後オフィスに出てきて勤務を開始ということで、すべて会う人オンラインで会ってお話をして、でイベントもオンラインで開催されますので、あるいはビデオでメッセージをということなので、事前にビデオで、録画をして、お送りしてイベント参加というような日々が続いてきています。
もう全てがオンラインなんですね、はい、なかなか、
ね、
実際に会うのとは違うかなと思うんですけれども、その中でもこう最善を尽くされてこられているということで、こちらへはご家族で来られたんですか。
はい、家内と2人で、こちらに来ました。で日本には子供、大学生の子供を置いて、来ています。はい、
あ、今大学に通われてるんですね。ご連絡とかは取ってらっしゃるんですか。
はい、はい、日々毎日 LINE でもって連絡を取って、
あ、毎日
な、はい、何をやっているのかということを細かく子供が報告してくるので、まあ、それに答えているといったところですね。
あ、細かくって聞いて、稲垣総領事が細かく聞いていらっしゃるのかと思ったら、お嬢さんの方が細かく教えてくれるんですね。
そうですね、今日は何があっただとか、どうしてるだとかいったことを、何を食べただとか、いったことを細かく話してきますね。あと写真に撮って今日作って食べたものというものを送ってきますね。
わあ、もうすごく仲がいいですよね。なかなかそんな、そうですね、はい、毎日 LINE をしているご家族っていないかと思うんですけれども、奥様と稲垣総領事とお嬢様が3人で LINE でお話しされてるんですか。はいはい、
そうですね、テーブルの上に iPhone を置いて、でそれで、話しながらいろんなことやっていますね。
なんか今時な感じですよね。 お嬢さんは何の勉強をされてるんですか？
応用生物科学の勉強をしていまして、実験などではまさに今 PCR 検査をやったりだとか、そういった講義を受けたり授業で実験やったりしています。
PCR ってことはワクチン関係のこととかもされてるんですかね？
もいろいろと授業の中で出てきたりしているようですし、個別にそんな話題があるようですので、いろんな研究の論文の話も娘と話している中で出てきたりしますね。
ああすごい、あれですよね、稲垣総領事だからこそその話にアドバイスができるんだろうなって思いますけれども
私は単に昔の何十年も前の大学で勉強した、その線形代数だとか高校程度の知識しかありませんので、その辺の話を適当に話しているだけですので、こちらがむしろ教えてもらうことが多いですね、最近の話題。
あ、最近の新しいこともお嬢様から取り入れてるんですね。
そうですね。
すごいですね、毎日お電話して、アカデミックなことからお料理のことまで本当に仲のいいご家族なんだなっていうのが伝わってきます。ところで総領事はシアトルに来られる前はどんなことされていたんですか？
私は学生時代は理系でいわゆるコンピューターの方を勉強していたので、外務省に入る際も外務省の在外交換を含めた情報システムの関係のところで入省しまして、で、そちらの方の業務に携わってきた期間が長いです。で、最近ですと広報文化外交戦略課 IT 広報室としまして、インターネット上でスマートフォンに対応した外務省の情報発信ですね、在外交換を含めてなんですけれども、でウェブサイトの刷新だとか SNS 上への投稿といったところの話をやってきました。あとは米国関係の業務としましては、本省で北米局で仕事をしていましたし、赴任としましてはボストンで留学時代も含めてワシントン DC 大使館ですね、それからシカゴは総領事館ということで勤務しまして、今回シアトルで4回目になります。
でアメリカは何度も来られてるんですね。
そうですね、米国滞在は10年余りといったところになります。
長いですね。はい、
そうですね、米国で、仕事をしてきたといったところです。はい、
総領事ご自身がこう IT のことにお詳しいから、総領事でもいろいろこう IT を駆使した広報とかインスタグラムとかの発信もされているとお聞きしたんですけれども。
はい、毎日インスタグラムで、私の名前久尾稲垣でもって発信しております。あとは日々 SNS 上で発信される情報をチェックといったところで、かなり時間取りますけれども、そういったところを大事にして日々取り組んでます。
まさに今時な総領事っていう感じがしますけれどもね、 IT を駆使されていて、で、ね、それがこう広がっていくといいですよね、他の総領事館とかにも。
いや、皆さんも一生懸命頑張ってらっしゃいます
ので。そうなんですか。
はい、今、前職の IT 広報室にいた時に在外交換の方で皆さん頑張ってくださいということで。
ああ、稲垣総領事が働きかけてたんですか。
はい、
素晴らしいですね。すごいご活躍されてますね。
いえいえ、
素晴らしいお話聞けて嬉しいです。ではここからは領事館の管轄地域についてお伺いしたいんですけれども、シアトル総領事館の管轄地域ってどこからどこまでなんでしょうか？
ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州北部を管轄しています。
こう北の3つの州っていう感じですよね。かなり広いですね。
ですね、はいはい、かなり広い地域になりますけれども、はい、アラスカ州はアンカレッジ領事事務所、それからあとオレゴン州とアイダホ州南部についてはポートランド領事事務所の方で、見ていただいています。一応在シアトル総領事館管轄課としてはアンカレッジ領事事務所、ポートランド領事事務所が見ているところもとなっているんですけれども、在留邦人との関係ではそれぞれの領事事務所に見ていただいているといった形になってますね。
ああ、そうなんですね。それをまとめるともうかなり大きな地域をまとめている感じですよね。
そうですね、はい。
ちなみにその管轄地域にはどれぐらいの日本人がいるんでしょうか。
この5月1日の時点の数字でなんですけれども、
はい、
ワシントン州が在留邦人18,000人、それからモンタナ州が300人、はい、からアイダホ州北部が約100人というのが、うん、当館に提出いただいた在留届を元にした数字になっています。日系人につきましては、はい、ワシントン州がおよそ92,000人、
かなり多いですね。モンタナ州
は、そうですね、モンタナ州は約900人となっていまして、これは戦前に移住しました日本人の子孫の日系2世、3世、4世と言われる方たちだとか、最近は5世もいらっしゃるんですけども、それから戦後、そうなんですね、戦後アメリカに住み着きました日系1世だとか2世といった方々がいらっしゃいますね、はい、
かなり日系人にゆかりのある場所なんですね。
そうなんです、日本人で初めてアメリカ本土に足を踏み入れたのはジョン万次郎ではなくて、その前7年前にですね、3人の日本人漁師がワシントン州に到着しています。
あ、ワシントン州が最初なんですか。
そうなんですね、1832年10月ですけれども、愛知県美浜町小野浦村ですね、から戦国船宝珠丸を、まあ、尾張藩の米だとか陶器だとかを江戸へ運ぶため、鳥羽を出版したんですけれども、まあ、遠州灘を越えたあたりで、まあ、難所として恐れられていたんですけれども、嵐に遭遇しまして、そのまま黒潮に流されて、太平洋を14ヶ月に1年2ヶ月間漂流しまして、
大変、
それで、はい、ワシントン州オリンピック半島のフラッタリー岬ですね、カナダ国境付近なんですけれども、に3人の音吉、岩吉、久吉という3名の船乗り、この人たち、その三吉と呼ばれてるんですけれども、
あ、みんな吉がつくんですね、
吉だから、はい、で三吉が到着したというのが、アメリカ本土には日本人が足を踏み入れた記録に残る最初であるとされています。
あ、もう日本人が一番最初に足を踏み入れたのはワシントン州なんですか。
そうなんですね、はい、まあ、日本とアメリカの北西部がまさに隣人であったといったところですね、
はい、私存じ上げませんでした。まあ、それだけこう、ね、日系人にゆかりがあるという場所ということなんですけれども、 それからもいろんな歴史を経てきてるんですよね。
そうですね、1880年代に中国人移民がその大陸横断鉄道設計工事を労働力としてそのいたんですけれども、もう中国人移民を排斥というものがアメリカ国内で起こりまして、で代わりに日本人移民が鉄道敷設工事に従事するということで、アメリカに出稼ぎに2年3年ということで入ってきた人たちも多々いまして、うん、でそのまま住み着いたと、開拓をしてイチゴを作ったりだとか、いろんなリンゴを作ったりだとか、いろんなその農業をやったりして家の家に着いたという人たちが多々います、うん、で1890年から1910年にかけて相当な数の日本人が入ってきまして、1890年には約2000人であったのが、1900年には約25,000人、シアトルにはもう1900年の時点でもう約3000人が住んでいたということで、うん、シアトル日本町というものが、1941年の戦争による強制立ち退きまで栄えたといったところになっていまして、今スターバックスの1号店がパイクプレイスマーケットにあるんですけど、
シアトル一番の観光スポットですよね。
そうですね、このパイププレイスマーケットの売り子の半数以上が日系の移民だったと。
あ、そうなんですか。
言われているんですね、はい、大変日本人の数が多かったところです。
じゃあ漁師さんもされてたってことですよね。
そうなんですね、もうまさに漁業もこちらの方で盛んになりまして、養殖です、牡蠣の養殖だとか、日本人の人たちがこちらの方で、始めたということで、有名な話ですね、はい、でこちら収容と強制収容というものは 今崎豊子の2つの祖国という小説にも描かれてるんですけれども、非常に悲しい歴史なんですが、パナマホテルには強制収容された方が荷物を預かってくれるところがそこのパナマホテルしかなかったので、そこに皆さん預けていたという歴史があるんですね。で、帰ってくる人がなくて、今もまだパナマホテルの地下にはその荷物が当時そのままの状態で積まれています。で、それはパナマホテルに行くと床にガラスが、ちっちゃなガラス板があるんですけども、ガラスが貼ってあって、ガラスからその地下室を覗くと当時の荷物がそのまま残っています。その後1945年以降、強制収容された人たちが帰還するんですけれども、住む家もないということで、こちらに、日本語学校として教室であったところがハントホテルとして、しばらくされていたということで、今もその日本語学校が残っています。建物3つなんですけど残っていまして、今は文化会館としてですね残っています。 JCCW と呼ばれているんですけれども、残っています。はい、
悲しいことですけれどもね、一生懸命働いて貯めてきて、ね、はい、家を、ね、建てたりしたのにそれを取られてしまって、帰ってきたらもう住むとこがなかったんですね。
なくなった。
それで日本語学校で皆さんで過ごされたと。アメリカに住んでる私たち日本人にとっては本当にこうその人たちの努力のおかげで私たちがこう安全に暮らせたりしますもんね。そうしたあの歴史を見てみるっていうのもとてもいいなと思います。お話を聞かせてくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に稲垣総領事に選んでいただいた曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。稲垣総領事からご紹介いただけますでしょうか。
私は大学学生時代理系でコンピューター専攻していて、就職を先を考えていた時に流行っていたのが中森明菜の北ウィングなんですけれども、当時テレビを通じて海外の様子を知ることが増えまして、日本からの海外旅行者だとか留学者が急増し始めたことで、海外の仕事に憧れるようになりました。で、外務省で情報システム分野の仕事があるということで入省したんですけれども、私は中森明菜のファンでもありますので、今ネット上ではニューヨークにお住まいという噂があるようなんですけれども、パンデミック終了後にはですね、ぜひシアトルに来て歌っていただけるとありがたいなと思っていましているところです。中森明菜の北ウィングです。